鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガー大輔、はい。この鳩組ホームルームではパタパタパタパタ足音を立てながら歩いていく道を後ろ振り返ったりとか、まだ足跡がついていない前方を見ながら、どうなんだろうね、これはこうなんだろうね、あれはこうなんじゃないのと好き勝手語る、そんなポッドキャストでございます。55回目ゾロ目の回でございますけれども、
うん、
今年入って3回目になりまして、
本当ですね、
はい、55なんですけども、
うん、
まあつい4日前にですね、レベルアップいたしまして、私、
うん、お誕生日
レベル47になりました。
どうですか。
まあもうね、妙優さんも前ね、あ、冬12月でしたっけ、12月に迎えられた時、あ、お誕生日10月だ、秋にね、失礼しました、秋にね迎えられた時もね、もう今更
そうよ
って僕もそんなにでもないですよ、もう、わあお誕生日だみんなに祝ってもらえるみたいなことはない。
そうだろ、だって そんなのはさ、
もういい年ですから、
もう高校生とかさ大学生とかさ
もちろんそうなんですよ。だから、もうお正月とかと一緒でね、自分を振り返る節目、
そういうことね、
だったりするわけです。
あとはなんかこう親に感謝する感じになってくる
よ、そうですね、
だんだん。
どっちかというとやっぱみんなに祝われるよりも、おかげさまでここまで来ましたっていうことを確かに毎年誰かしらに言ってる気はしますね。
ね、
なので本当に、まあ周りの方々に感謝だし、あの47歳っていうことはですね、まあちょっと僕の中では一つ節目、いや
意味深い、
数字的にはキリは別によくはないんだけど、素数だし、なんだけど、実はですね、何年前だろう、17年前、2009年だ、あの年がですねちょっと僕の中で大きかった年で、というのもまず2009年頃っていうのは、まあ、マジックの大会出たりとかしてたんですよね、でとある先輩のお世話になってるマジシャンの方がですね、その方すごく世界的に名の通った方で、まあ、海外に大会とか行って名前出すと、ああ彼ね、すごいよねみたいな、そういう先輩がいらっしゃったんですね、でその方がイギリスでマジックの大会があるから出てみないかって言われて、ああ分かりました、で俺も毎年行ってるから一緒に行こうよ、ああ分かりました心強いですとか言ってたんですけど、それが2009年の2月で、でその前の年の暮れぐらい、2008年の終わりぐらいに電話かかってきて、俺さ、癌になっちゃってさ、
あらま、
いけないかも、みたいな、そんなカジュアルに言うみたいな、ちょっと俺なんか用事入っちゃったからみたいな、そういうテンションで、癌になっちゃったからさ、ちょっと一人で行ってくんないって言われて、わかりました頑張ってきますって言って、でまあ優勝できて、あよかったなと。でも行く先ね、その行った先でもいろんな人に言われるんですよ、あいつは
どうした、
どうした、元気なのか、聞いたよ、なんかね病気なんだってって言って、大丈夫かって、いやいやきっと次はね来年には元気になって帰ってきますよ、とか言ってて、で優勝してよかったよかった、日本に帰って、で次の月ぐらいに会いに行けたんですね、で病室行ったら、まあ、抗がん剤治療してて、でその当時47歳ですよ、まだ若い、
その方ね、はい、若いよね、
抗がん剤治療しつつも、まあ耳が副作用で聞こえないから筆談なんですよ、で優勝できました、いやよかったなと、で俺も次はね元気になって次は行くから、言ってて、で本当にマジック好きなんだなってその方思って、病室なのにね、もうトランプやら何やら、いやこの人はこういう人なんだなって言って、本当にまたね元気になって欲しいなって思ってたんだけど、まあ、結果的にそれが最後の会話になってしまいまして、でそういう先輩がいた、その先輩が47歳だった、であとまた別の、マジックとはまた別の、まあ、インプロバイザーって僕よく言ってますけど、即興のお芝居をしてたので、その即興のお芝居の世界の先輩の役者さんがいて、でその方もまあね不摂生いつもね、まあ、ものすごくガリガリだし、まあ、背が高くてスラッとしてらっしゃる方で、若い頃とかいろんなお芝居とか舞台とかでメディアに出てたような活躍した方で、で47歳でその方も、で もう芝居とか稽古が好きだから、
うん、
お酒飲みまくって夜中まで演劇を語り、うん、で日々もうあんまり食欲はないと、
うん、
もう義務感で飯食ってるだけだからって言って稽古場ではもう本当に水飲んだりコーラ飲んだり、
うん、
で夜行ったら居酒屋で飲んだくれて、うん、みたいなそういう生活してた方だから、うん、まあなんかね体自体はそこまで健康じゃなかった気がするんですよ、
うん、
でもすごくこうかっこいいし稽古場では怖いし、なんか「ざけんじゃねえお前」みたいな、うん「田舎帰れこの野郎」みたいなそういう世代の方ですよ、うん、演劇人。その方が なぜか僕には結構優しくて、うん、大じゃんさって言って、今度稽古場遊びに来ないよとか言って、うん、うわ怖えとか思いながらですねまあでも親切にしてくださるので、うん、でまあ約束した日に行ったんですよ、うん、行ったらその稽古場はなんか本人はいなくてですね、うん、若い別の方がこうしょぼんって座ってて、
うん、
で あの約束した誰々ですって、うん、ああどうぞ見てってくださいって言って魔物を引き取って帰ったんですね、うん、でどうしたんだろうあの人先輩どうしたんだろうなって思いながら帰って、
うん、
で帰ったら電話かかってきて、うん、知人から、
うん、
誰々さん亡くなったんですってその先輩はって言って、え急にって言って、うん、でその電話してきてくれた方も実は前日一緒に飲んでたと、
うん、
仲いい役者さんでね、うん、飲んでて、で酔っ払って喧嘩になっちゃってさ、喧嘩して、うん、俺帰るわっつって帰って、それっきりで帰ってお家で倒れた、うん、ってだって昨日俺メールしてたし、
うん、
でそんなことがあって衝撃を受け、うん、そしてその同じ週5月の、うん、その同じ週の中で、うん、さっき話に出た先輩のマジシャンの方からの訃報も電話で亡くなったそうです、
うん、と
2人とも同い年の先輩47歳が同じ週に亡くなり、そしてその同じ週の中で僕の第一子が生まれたんです。
あら、まあ、
何今週、
うん、
この生と死が入り乱れる今週、
なんという
というのがもう忘れもしないその1週間だったんですね。
うん、
まあ、だからなんだって言われたら、まあ、たまたまでしょって言われたらそれまでなんだけども、その時にやっぱり、まあ、その先輩方が47歳で亡くなったっていうその年なので、今年の抱負2回前は僕はあの自分を
なんか厩舎で休むとか
厩舎で休む言ってましたけど、まあ、それに近いけど、ね、ちゃんと生きようと、
そうね、
生き延びようということですよ。本当にその当時やっぱり何でしょう、その年年代のことどんな、ね、感じなのか実感わかなかったですけど、まあ、いざなってみたら何の実感もないんですけどね、
うん
うん、今まで通りだし、まあありがたいことに体の調子はいいのでいいんですけども、でもちゃんと生きようっていうのがまあ今年かなというところで、
そうなんだね。
そう
なんかこう47っていう数字はそういうことがあるとなんかこう意味深いね、
うん、僕にとってはね、
意味深くなっちゃうよね、
僕にとってはですけどね、
うん、ある意味ね、
そうそう、
わかる、そういうなんかさ、あの意味を持っちゃうってわかる気がする、
うん、
私ね主人が亡くなった時62歳だったのね、
うん、
で自分が今61、
あそうだ、
うん、で来年62、
うん、
でなんとなくそれを超えられないんじゃないかっていう、なんかそういう思いがふって湧く時がある、
うん、
あの何の根拠もないけど、
うんうん
うん、でもそう思ってあの耳を澄ますと同じようなことをおっしゃってる方って結構いて、例えば親御さんね、うちの母は若くして亡くなって、その年が例えばあの50いくつでしたとか40いくつでしたとかって、でそれをだけの話なんだけど、その方が今度は自分がその年になる、その年を超えていくっていう時に何か大きなさ、あの障害じゃないけど、
うん、
普通に超えられない線があるみたいね、
うんうんうんうん、
思い返せばうちの父もよく言ってた、私のおじいちゃんが亡くなった年、うん、その年を自分が超える時にこれは親父が亡くなった年で、親父が亡くなった年でってよく言ってた、何かこう熱い空気の壁みたいなね、
うん
うん、熱い空気の壁みたいなものを感じてたんだろうなってね、うんうんうん、今なら思うけど、なんかそういうのってあるのかも、
ちょっとね感じますね、うん、まあとはいえですね、その一方でまた数字というものはただの数字でしかないっていう考え方ももちろん同時に持っていたいというか、うん、うん、まあ何でしょう、振り返るとかね、節目がとか、うんうん、あとさっき言った先輩方2人がこの年まで生きて、うん、 まあその先も行きたかっただろうと、うん、こともやりつつも、うん、逆にネガティブな方向にね数字を使わないというか、
うんそうね、
いや私も〇〇歳だからこれはもうとか、うん、そんなん関係ねえよというのはまた一方で思ってたりするので、
うんうん、
なのでなんでしょうねなんか結構それを世の中こう自分のためにあのその数字を持ち出して私はこうこうこうだからもうこれをやった方がいい、うん、やらない方がいいみたいになるところをあまりそこで苦しまなくてもいいのかなってことをもう随分思ってますね。
本当そう、うん、だから塩梅だよね。
塩梅ですよ、
うん、だから自分を割とこうなんか攻め込むような苦しくさせるような使い方をしがちな人っているじゃない、
はいはい、
だからそれを逆にすればね事実は全く意味なくあるだけだから、
うんうんうん、
それをどういうふうに自分にとって楽に解釈していくかっていう、
そうそうそうそうそう、
ね、だけの話だもんね。
塩梅ですよ。塩を使う時と梅を使う時と使い分けて、うん、余談ですがその当時ね、
うん、
その47で先輩が亡くなったその週に生まれた娘がね、
うん
うん、もう 16?
おお、
まあ大きいんですよまあ大きいし元気で、まあ、ありがたいですよね、
うんうん、
で口内炎できたとか同じ言ってましてねトマトトマト無理トマト普段大好きなんだけど、
あ、酸っぱいから、
もう口内炎にはね
染みちゃうね、
てきめんにあのジューシーかつ酸っぱいものはね効くんですよ。もう地獄らしくてですね、うんうん、ちょうど舌に口内炎ができたらしくて、
あ、痛そうだね、
ダニを食べても当たるから、
うん、
でだから今塩梅って聞いててね、塩梅ね、塩を使ったり、
うん、
梅を使ったりって両方口内炎痛えなとか思いながらですねそう、両方痛い時どうしたらいいんでしょうかみたいなことは思いましたけど、うん、そんな娘が16、
うん、
になって、うん、でもまあ改めてね、その時に生まれた子が大きくなって思うことは、うん、あ、ちゃんとあの自分よりも魂レベル上がって生まれてきてくれてると思いたいなというか、もちろん物理的なね、
うん、
生きてきた年数は当たり前ですけど僕より少ないんだけども、
うん、
でも自分の16の時より絶対何か魂レベル上がってるなって思うんですよね、なんとなく。昨日一昨日連続ですよ。結構地方の田舎の方の学校とか行ったりしてやるんですけども、みんなすごい真剣に見てくれて、先生がね、あのたまたま学校が特別支援のクラスが多めの学校だったんですよ。
はいはいはい。
で行く数日前にお電話して、
うん、
あの何日に伺いますねってちょっと軽くご挨拶した時に、教頭先生がうちのね、
うん、
子たち本当にあのもう本当落ち着きがないから、
うん、
特別支援の子も多いしって言って、うん、そこは本当にあのもう本当に申し訳ないんですけど、うん、よろしくお願いしますねって言われて、うん、あ、全然大丈夫ですよって言って行くじゃないですか、
うん、
で行ってやってみたら、うん、みんなすごい真剣に見てくれるから、先生方が終わった後に、
う
ん、いや先生方はね、
うん、
あの子供たちはまあわーって、うん、僕初めて当然会う子たちだから、うんうん、あいつもこんなもんなんだなと思って、うん、で僕わーってショーをやって、でみんな楽しかったですか、はーいとか言って、でまたみんな会おうねってやった後に、もう先生方がなんかそわそわしてるんですよ、
うん、
なんかトラブル、僕なんかまずいことしたかな、うん、とか思ってで片付けてたら先生がすごい神妙な顔で、
うん、
あんなに言うことを聞いてくれる子たちじゃないんです本当は今日すごいなんか真剣に見てて、うん、この子たちもこんなにできるんだって思いましたって言われて、ああそうでしたかって、
うん、
びっくりしてたんですね先生方っていうことで、うん、だからなんかね、やっぱりこう小さき人って妙義さんよく言いますけど、
うんうん、
小さき人っていうのはやっぱり自分より下とかね小さいってことではなくて、
うん、
もうめちゃめちゃ可能性がある弱くげだらけの素晴らしい可能性の塊、これ本当リスペクトした意味で、
本当そう
ってことを最近実感させてもらってるので、
うん、本当そう、うん、
だから、うん、子供大人っていうよりもやっぱ大人になるほど背負ってるものとか、うん、縛りが多くなって不自由になってってる自分の方がよほどね、うん、そのいろんなチャンスを逃してるんじゃないかなってことを気づかせてくれますね、
うん、いや本当そうだよね、うん、
ただ一個だけね、その、うん、保育園とか幼稚園の子たちが、ね、元気すぎて、
うん、
終わった後ね、
うん、
またねーとか言ってこう会場から出てくときにこうタッチをして、うん、ハイタッチしてくれるんですよ、ね、こうやって、
うんうん、
だけどもう体中の全力の筋肉を使ってもう痛いんですよリアルに
っ
ていうことを、まあ、ありがたい日々ですね。
今のそのうちの小さき人ね、
あ、小さき人いらっしゃいますね、う
ん、小さき人にね、あのクリスマスにねサンタさんが来るんだよって言われたからね、
はい、
ちょっとこうなんて大人としてのたしなみを見せようと思ってね、あー なんかね、サンタのおじいさんね、トナカイを食っちゃったんだって。
え
って言って、えって言ってるわけ。だからトナカイで来れないらしいよって言ったの。
どうして？
なんかこうちょっとからかいたくなっちゃったのよ。
いたずら心でね。
大人のたしなみとしてね。うん。そしたら、とか言って、どうして食っちゃったの、トナカイとか言ってたの。だからどうして食っちゃったんだろうねって。他のもの食べるのにあんのにねとか言う、どうするんだろうねとか言ってたわけ。うん、で、大人は私はもう言ってそこの場でゲラゲラ笑って終わったんだけど、彼の中では終わらなかったわけよ。うん、で翌日幼稚園に行き先生に相談。先生、サンタさんは来ないんだって、だってバーバがトナカイを送っちゃったって言ったんだって。で先生から、驚き、先生が驚き、はいはい、驚き、お母さんに、うちの嫁にそんなお話をおばあちゃんがされたようですけれども、首を振ってる、それはって言って、で嫁が帰ってきて、お母さんお仕事中ちょっといいですかって私の部屋に入ってきて、おうおう、何何って言ったら、実は幼稚園の先生からサンタさんがトナカイを食ったとかってしましたって言われて、はい、しました、やめていただいていいですか。申し訳ございません。
なんで、もう本当になんでって、ぬんでって、なんでよこうやってぬんでってレベルの話、すごい、もうからかいたかったんだけどね。
そう、面白いです。でも面白いでしょ、
面白いけど、
シチュエーションとしては。でその後、まあ嫁に怒られて、すいません反省しますって言ってから、はい、トナカイ食ってないって、先生食ってないって言ってたよって言われて、もうそこでもまたムクムクとさ、大人のしてのたしなみとして、
たしなみっていうの、それ、
言わないね。いや、そんなことはない、やはり食ってるはずだよって、先生は知らないんだとかいう追い打ちもできたんだけど、
はいはいはい、
もう嫁が怖くて嫁の目が怖くて、
ね、そっちね、
嫁さえいなければやったんだけど、うん、食べてなかったみたいだねって、お利口になっちゃったよ私の方が。
お利口になっちゃいましたね。もうちょっと自分の守りというか、なんかね、怖いちゃいましたね、うん、嫁が怖いというところ。
嫁が怖い。
いやでもね、そのお小さき人おいくつでしたっけ今。
4つ
ね。4つか、もう一生忘れないかもしれないですね。そのぐらいだともう覚えてますね。4つだったら、トナカイ食っちゃったってちっちゃい頃祖母に言われましてっていうの、それで幼稚園先生相談しまして、ね、相談して幼稚園先生が母親に、ね、言って、しかもその言ったおばあちゃん仏道の人であるというね、もうなんだかよく分かんない要素てんこ盛りの話を ね一生することになるかもしれませんけどね、はい、いやー皆さんは。いやでも本当ね、ノルウェーとか北欧だとね、トナカイもね、立派なタンパク源なんでね、
そうだよね、
食べてる
そうでしょ、
らしいですよ、トナカイの血でクレープを作るらしいですよ。
うわ、本当に
本当に。
じゃあ私やっぱり、むしろ私の言ってることが真実だった、
まあ、真実というか、まああながちね、現実とかけ離れてはいないということでございますけれども、うんうん、なんでこんな正月明けてからクリスマスの話をしてるんでしょうか我々は。はい、というね、皆さんの中で大人のたしなみは一体何なんでしょうかね、うん、そのまああまりまあ、そうそう、だからね、今夜この収録の夜、うんうん、今夜僕ディナーショーでございまして、収録はまあ12月ですから、はいはい、クリスマスディナーショーということでお届けするんですけども、うんうん、お子さんも来るんですよね。
じゃあぜひそこで。
いやだからね、変にね言っちゃうとまずいなと思って、僕ついポロッと口が滑ってね、ね、子供の頃サンタさんね、信じてました皆さんとか言っちゃったらね、まずいからちょっと気をつけなきゃなって、それこそ現役のサンタさん役をやんなきゃいけない方々が、お父さんお母さんがいらっしゃるのでね、クレームになっちゃいますから、もうそれは気をつけて、
ぜひ真実を、
真実を言う、
お伝えしていただいて、
まあね、前回いろんなものが壊れるという話をしておりましたが、その夢をね、壊しに、
夢
というか幻想を壊しに行ってしまうのもね、ちょっとさじ加減がね、塩梅がありますので、皆さんもぜひ校内園には気をつけてお過ごしいただければと思います、はい、ということで、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、私の最近の塩梅はこうだった、私の最近の大人のたしなみはこうだった、私は最近こんなものを壊してやったみたいなことがあればですね、ぜひ、要は何でもいいってことですね。
よろしくないな。
ぜひお寄せいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.